カルトミステリー調査班の班長の N です。続きまして、はい、ヨッシーさん、はい、
調査員のヨッシーです。続きまして、
調査員矢野ちゃんです。
はい、お願いします。
お願いします。はい、ちょっとトピック2つ挙げてたんですけど、はい、まあ、1つずつのがいいかなということで、まず初めにね、ハフロツキーズ現象について、
うん、今回全然わかんない、
ご報告をしたいと思います。
はい、調査報告よろしくお願いします。
よろしくお願いします。キーズ現象ですね。はい、これね、日本語では怪しい雨って言われる、うん、まあ、あの妖怪の怪に雨で怪しい雨。
はいはいはいはい、
うん、まあ、どういったものかというと、雨とか雪以外では、はい、雪以外のですね、普通ではまあありえないものが空から降ってくるというような現象のことです。はい、多分聞いたことあるあると思います。はい。で、まあ現状ですね、これまあいろいろ世界各地でこう確認されている現象ではあるんですけど、まあ古いものだと文献とかからすると、まあ西暦884年ですね。
はい、めっちゃ古い。
そうなんですよ。で、まあこの時は空から矢尻ですね。
そう、矢
尻。矢尻が降ってきたと。
攻撃されてるんじゃないですか。
攻撃されてる。そう。だけどやっぱこの
矢尻って、あの、うん、刺す矢尻ですか。
そうそうそうそう、矢尻。
マジで。
だけど、でのやっぱ884年なんで、この時代の人々っていうのはまあ天空の神々が送り
物をく
れたみたいなことになったと。まあ、でこれがまあ江戸時代にあって、まあとある人物によって人工物だっていうふうにまあ確認された。まあ、あくまでもこれはまだ文献なんですよね。あとはまあ、もうちょっと新しいもので言うと、これもね、日本なんですけど、1793年ですね。はい、江戸に、大量の獣の毛が降ってきたと。いうことなんですよね。
気持ち悪い。
はい、気持ち悪い。まあ、で、これはまあ、色がまあ白とか赤っぽいものとかもあって、まあ、馬の毛ぐらいの、まあ、馬の尻尾の毛ぐらいかなの太さだったっていう話ですね。うん、で、まあ、ちょっといろいろこう、調査して、いく上で、まあ、いろいろ世界各地に起きているという感じなんですけど、まあ、そうですね、事象をちょっと一通り話していくと、まあ、古いもの順で言うと、まあ、1861年、ね、はい、シンガポールだと、魚が降ってきた、
うん、
があったりとか、
それは、まあ、いっぱい降ってくるんですか。
いっぱい降ってくるみたいです。
へー、魚ね。魚、
なんか1匹2匹とかだと、うん、鳥がこう捕まえて飛んで落としたみたいに考えられますけど、
うん、
いっぱいだと違いますよね。
そうなんですよ。で、まあ、要は雨って言われるぐらいなんで、まあ、結構な量が降ってると。で、あとはまあ、1890年のイタリアとかだと、あとは血の雨が降ったと。
マジで。
ということです。うん。まあ、ただ、これ、血というよりは、なんかその、まあ、植物とかで、そういうこともあるらしいんですけどね。
なんか赤く染色されたみたいな感じなんですか。
う
ん、
そうそうそうです、そうです。だから雨と一緒に降ってきた。とか、あとは、まあ、これがもう最近になるのが1900年代とかになると、アメリカでカエルが降ったり。
めっちゃやだ。
あと、ナマズとかバスが降ったりとか、うん、あとはですね、近年で言うとまだ日本にも降ってて、2009年には、まあ、石川県かな。で、オタマジャクシが降ってる。
お隣。
オタマジャクシ、かわいい。
オタマジャクシ、仮想。で、これはね、新聞記事にもなってますね、当時。
はいはいはい、
はい、うん、というのが、まあ、これが要は、ファフロツキーズ現象というものなんですよね。うん、で、これって、いろいろこう、諸説あって。
ああ、確かに。
うん、で、まあ、いろいろちょっと、調査した上で、まあ、主なものですね。提唱されている、原因として、まあ、説として、一つ目がまず竜巻です。
ああ、なるほどね。うん、確かに、うん。
そうそう。ただ、まあ、竜巻とはいえ、この、例えば、魚が降ったりとか、カエルが降ったりって時って、意外と、空が晴天だった。何もなかった。雲なんか、雲一つなかったというパターンもあったりとかもするので、うん、まあ、竜巻で、例えばね、池とかの何かが巻き上げられて、
うんうんうん、
降るっていうのもあるんですけど、ただこれカエルとか降ってきてカエルが生きてたりとか、
おー、
うん、あとはカブトムシの幼虫が降ったりとかっていうのも
あった。あと、なんか気になるのは単一生物なんで、うん、降るのが。
そう。だけど大量に降ってくるんですよね。で、
なんか竜巻ならカエルとか虫とか魚とかいろいろ混ざりそうですよね。もし竜巻で降るなら。
そう、うん。絶対そうだと思うんですよね。で、まあ、だからすごい不思議な現象だという感じなんですよ。うん、で、あと二つ目の説がさっき言ってた鳥ですね。鳥が入ってる説。はい。これは猛禽類で言うと、ハゲワシとかがそうらしいんですけど、生態で、要は食べ物を体に食べ込む習性があると。はい、で、上空で飛んでるときに体を軽くするために自分のお腹に溜めてるものを、まあ、吐き出すことがあるということらしい。
それで、リバースするってことですか、うん、
リバースするってこと。はい。で、修正上、一匹が吐くと、周りも吐くっていうことがあるということ ですね。うん。
で、あとは生きてる、生きてる、
生きてる、生きてるのもある。そう、だからこれはなかなかちょっと考えにくいんじゃないかな。
うん、その海の生物が落ちてくるときって近くに海があったりするんですか？
いや、なんかね、
離れてる、
離れてて、あとは、そう、離れてたりもするし、近くにそういう水場が確認できない事象もあったりとか、うん、あとは、1980年、ギリシャでカエルが降ったときなんかは、降ってきたカエルっていうのが北アフリカに住んでる。
いや、めっちゃ飛んできてますね。
そう、500キロぐらいかな。
何百キロ。
へぇー。があったということらしい。で、あと3つ目の説としては飛行機の貨物っていう説があるんだけども、でもそう考えると江戸時代
とか888年に飛行機があったらビビるな、その方が。
そうそうそうそう、だからまあこれも、まあ、だからこの主な3つが一応説として提唱はされてるけれども、まあ、原因がわからない。
確かに。
そうで、まあちょっとその中で、まあ、調べてる中で僕が一番気になったものっていうのが、はい、1876年、はい、アメリカのケンタッキー州なんですけど、空から肉が降ってきた。まあ、5センチ10センチぐらいの肉片が落ちてきた。そうです、肉片が落ちてきた。で、ね、肉が降ってくるなんていうのはちょっと、なんだっていう。まあ、これこそ、まあね、ハゲワシの動物だったとかっていうんですけども、そう。
何の肉だったんですか？
そう、この何の肉だったかっていうのが調べてみると、ちょっと、んっていうところがあるんですけど、これ実は降ってきたときに、まあ、食べた人がいるんですよね、これはね。
おー、すごい。モサ。
モサを。モサ
です
ね。
モサですね。
食べた人がいるんですよ。で、まあ、食べた人によると、まあ、鹿肉とか、まあ、あとは羊の肉とかって答えた人もいたりとか、あとは、うん、まあ、お肉屋さん、肉屋さんに経営してる人かとかだと、まあ、うん、これは熊の肉だとか。
ああ、
うん。で、やっぱ、その、なんだろう、肉がこう、ふわじ、あの、を触ってみたらベタベタした油がついてて、これは熊肉が古くなった時に出る液体なんだよっていうふうに言ってた方もいたと。
はい。
うん。
あとは、まあ、食べた人によっては、まあ、なんだろう、肉、魚、家畜とか、あの、鳥で、ね、はい、の、いずれの味もしなかったっていう人もいた。
怖い！
うん、っていうことらしい。でですね、まあ、うん、これはいろいろ、調査がされて、
はい。
まあ、いろんな諸説があって、まあ、一つはさっき言ってた、モストックって言われる細菌ですな。
はい。
まあ、暴風の後とかに、そのなんだろうな、肉っぽいようなゼリー状の塊を形成するらしいですよね。
はあ、はあはあは
あ、
は
い。じゃあそういった細菌の塊っていうのは、まあ、雨と共に落ちてくることがよくあるということらしい。うん、だけれども、ね、雲一つない空から肉が降ってくるっていうのはちょっと考えにくい。
考えにくいですよね。
考えにくい。で、とはですね、これを、まあ、ちょっと少し時代が進んでですね、まあ、いろんな学者の方が、検証したところ、この肉っていうのが、はい、調査するとですね、馬か人間の幼児の肺組織だった。
マジで。
怖い怖い怖い。
で、さらにまだ別の研究施設とかにやると、まあ、この肉片っていうのは肺組織だったりとか、筋肉、あと軟骨だったとかっていう話になるんですよね。らしい。さあ、で、ふと思ったんだけども、この、最初食べた人たちの、まあ、お肉の感想、
うん、
聞いたときに鹿のお肉だとかっていう話だったりとか、はいはいはい、まあ、あと牛肉だったっていう人もいるんだけども、うん、聞いたことあるかもしれないんですけど、カニバリズムをしてる殺人鬼の人たち、
はいはい、いますね。
が言ってる肉の味、人間の肉の味の表現として、はい、結構しばしばこう鹿のお肉に近いとか、牛肉に近いとかっていう話があるから、ってことはこれじゃあ人間の幼児の肺組織っていうような話もまあ嘘ではないんじゃないかというところがあるっていうところですね。うん。
ね、
そうなんですよ。で、まあ、なのでやっぱりこのね、竜巻説とかで考えると、じゃあどこかで人間が巻き上げられて、
直
でバラバラになった可能性もゼロでもないし、
うんうん、
まあ、ハゲワシとかが誰か、
ね、あ、なるほど、
肉をつついて吐き出したっていう可能性もゼロじゃない。
うん、
いうところで。ただ、まあ、未だ解明されてない、この現象っていうのは、今でも、世界各地で起きている。
へぇー。
パブロツキーズ現象というものですね。はい。
その肉、あ、ごめんなさい。
う
ん、
どうぞどうぞ。
あ、その肉落ちてきたときって、何キロぐらいの肉が落ちてきたんですか？うんうん、
これ、肉自体は、ね、5センチから10センチぐらいの、肉、四方、5センチ、10センチ四方の肉が、まあ、大量に降ってきたという。
大量、
うん。そう、数分間にわたって、まあ、降ってきた。ですね、
へー。
ただこれはなんか範囲が結構限定されてたというところだったので、まあ、
うん、
もしかしたら、まあ 鳥だったりとか竜巻って説も可能性としてはゼロではないのかもしれないけれども、
うん、
ただねやっぱりちょっとゾッとするのはやっぱり
人
の肉だったと考えたら、ね、そう、あ、もし竜巻に巻き上げられたって考えるとちょっと想像するだけでおおゾッとするな、ね、
それを食べた人がいるっていうのがもう
ちょっと、ね、やっぱ広い食い広い食いは良くないですよね、
良くない
良くない、
いや食べた後人って分かっただけでな相当へこむ、
ゾッとする、ゾッとする、いやこれはまあこんな感じでこういう現象が世界に起きてますよという僕の調査報告です。以上です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ファフロツキーズの、ファフロツキーズって、なんでこういう名前なんですか、うん、人名、ね、
人名なのかな、いや、どうなんだろう、そこまで調べてない。
いや、全然、ありがとうございます
。ファフロツキーズ。
キーズ、
いや、隣で降ったんだ。富山なので。
そう。え、これ結構全国紙になったみたいですよ。調べてみたら結構新聞記事出てきたから。
2009年だったら全然見てる可能性
ある。なんか覚えてる。うん、覚えてる気がします、その事件。
あ、え、カエル？あ、オタマジャクシか。
オタマジャクシ。
ねえ。
なんでですかね。
なんでなんだな、うん。
けど生きてるんですもんね。
うん。
鳥だったら死んでますよね、確実に。
死んでると思う。で、竜巻でも上空にね、上げられたら気温の変化とかがあるだろうから。そうそう
そ
う、
凍ったりしそうですよね、生物だったら。
あら、すごい不思議なものですね。
確かに。
すてき。
現象が世界にあるんですね。あ、怖いな。うん、
確かに今でもあるんですもんね、現代でも、
現代でもあるみたいですね。2009年だから、そう、一応調べてみると最新の情報だと一番大きなのだとその2009年
へ、
まあ、空ってのはなんか何かがいるのかなっていうすごい思うところが、うん、
空にいるって考える方が辻褄が合う感じしますよね。もともといるって、いるのが落ちてくるっていう方が生きてるのも、うん、わかるし。
え、オタマジャクシがもともと空にいたってことですか？
いや、なんとなく空にはラピュタ的な
何かがね、
あ、なるほどね、
浮いてる
空中都市みたいな、
そうそうそう、空中の島があってそこからこう落ちてくるみたいな、そうそうそう、い
や、地球平面説的な
フラットアース
あれってなんか結構宗教になってるんですよね、地球
平面。あ、そうなんですか、うん、知らない。そうなんだ、
みたい、そうみたいですよ。なんかいろいろこう映像がどうのこうのとかね、地球の曲線がどうのこうのとかで、そう、宗教かかってる感じが
アメリカでこう、うん、結構いるんですよね、信じてる人みたいな。
ブラ
ッ
ド
アース。
じゃあ、第2回はこの辺で。でね、
この辺で、
はい。
はい。
というところで、はい、じゃあ本日の会議はここまでということで、お疲れ様でございました。はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様です。
お疲れ様でした。